説教、あなたの神を愛せよ、シドモト牧師。
今朝読まれましたこの新約聖書のマタイによる福音書第22章の最後の40節のところで、こういうふうに記されております。立法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。そういって2つの聖書をそこに記されているのであります。一つは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい。そして2番目もこれと同じように、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。この最初の言葉は申命記というところに書いてある言葉であります、ね。まあ、2番目の方はレビ記19章に書いてある言葉でありまして、でこの2つの言葉が示す、これが旧約聖書全体を、まあ、立法と預言者という言葉で、まあ、旧約聖書全体を表しているわけですけど、旧約聖書全体の、まあ、根底にある最もこの土台にある、それがこの2つの言葉であるとイエス様は言われたということであります。ご承知のようにこの旧約聖書というのは大体日本語でも1500ページぐらいあるんですね。そして新約聖書は480ページですので、大体500ページとすれば、まあ、大体旧約聖書の方が3倍ぐらいあるわけですね。でこの旧約聖書、この全体をですね、この大きな厚いものをですね、読むのも大変であります。しかしこの旧約聖書全体の読み方をですね、イエス様はこの2つの言葉で、聖書の言葉で明確に示してくださったというふうに言うことができると思います。この旧約聖書全体の中で最も大事な戒めはどれですかというふうにこの律法の学者が聞いたというのであります。まさにこの言葉はイエス様でなければ言えない、まあ、そういう言葉であるかと思いますね。というのはその旧約聖書の聖書の学者であるラビと言われる人たちもですね、実はそういうことが、まあ、モーセの戒めも613もあるというところから、それをまあいわゆるこう本当にもうコンデンスしたようなものですね、もう613全部覚えてるってことは実際なかなか不可能であるし、本当に大事なことは何なんですかっていうことをこのラビたちも聞かれていたということがあるようであります。そしてこんな言葉が残されているんですね。ダビデはこれを11の言葉に、次にイザヤは6つの言葉に、ミカは預言者ですね、ミカは3つの言葉に、例えば正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むことこれが主が求めておられることである、そのような答えを、さらにはハバクク書にはですね、義人はその信仰によって生きる、まあ、そういうことがこの旧約聖書全体の中心的なことではないかというふうな答えも今までラビたちによってなされてきたということがあるんでありますけれども、心の中でファリサイ人の人たちがですね、特にイエス様に対して律法の全体の中で何が重要な戒めですかということを問うたということであります。ここにはこの一人の律法学者の専門家がイエスを、まあ、試そうとして尋ねたというふうに書いてありますよね。まあ、試そうとしてっていうことは、まあ、何か意図があったというふうに考えられます。 ご承知の通り、このパリサイ派というのは、この聖書、いろんな派がある中でですね、特にこの立法に対して熱心なこの派であったと言われております。例えば我々が知っております新約聖書に出てきますパウロという人は、このパリサイ派のパリサイ派に、まあ、イエス様に出会うまではパリサイ派に属していたということであります。ですから、パウロが書いた手紙の中にピリピ書というのがありますけど、その中に私は立法に関してはパリサイ派の一員だった、熱心さの点ではこの教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものだった、そう書いてるんです。立法に関してはパリサイ派の一員だった、まあ、立法の専門家ですから、もういろんな細かいことまでこの調べてたし知っていたと。そしてさらに熱心さの点ではキリストの教会を迫害するものでさえあった。まあこれはパウロは、まあそういう立法を守ることによって、まあ、自分の義を立てようとする、まあ、そういうことだということが、まあ、明らかになったわけでありますが、ですからパリサイ派の人たちもですね、実は今日イエス様が答えたこの最初の言葉ですよね、イエス様は答え言われた、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの神である主を愛しなさい、この言葉があるということはもちろん知ってたし、大事だということも知ってたし、むしろパリサイ派の人たちはですね、この言葉をそのこんな形で守ってたんですね。というのはどういう形であるかというと、このモーセのこの申命記のこの言葉の後にはこんな言葉が書いてありますね。今日私が命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたたちの子供子らに教え、あなた方が家に座している時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれについて語らねばならない。ですからこのパリサイ派の人たちはユダヤ教のその自分たちの街道でですね、の礼拝のたびに実はこの言葉を唱えていたっていうんですよ。またさらにはソニーに続いている言葉にこういう言葉があります。あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に覚えとし、あなたの家の入り口の柱とあなたの家の門に書き記さねばならない。この礼拝堂でですね、その言葉を、この言葉をもう心を尽くし精神を尽くしっていうこの言葉をね唱えていた。でそれだけではなくて、この家に帰ったならばですね、家の柱にそれを書き記し、でそれだけではなくて自分の手にですね、この道を歩く、あのそうですね、このあなたの手に印、手につけて、もう手にこう縛りつけておいた、その書いていた、手にこうそれをつけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとしなさい。ですから家に帰れば柱にも書いてあるし、自分の体にも指にも巻きつけていたし、ここの実はその目の間っていうのはその額のところにですね、あの小さな紙切れ、この言葉を書いた紙切れを入ったこの箱のようなですね、そういうものをこうつけていたっていうんですよ。ちょうど日本のあの山伏みたいな感じのですね、こういうのをつけてたっていうんですよ。修験者みたいな感じのですね、そういうものをこうつけた。でそういう人がですね、このイエス様の前にこう立つわけですよ。ですからパリサイ人はこの言葉を知ってるわけですよね。当然だから書いてあるわけだし、言ってるわけだし、家にも書いてあるわけだから、家の門にも書いてあるわけだ。しかしイエス様はそういう人の前に立ってですね、このパリサイ人は、我々はこんなふうに全身全霊を持ってですね、あの神を愛する、そういうことをしているということを言ったわけであります。まあ、神を全身全霊を持って この愛しているという、そういうことであります。まあ、ここには一つのこの、まあ、意図があったというんでしょうか。イエスを試そうとして、まあ、ですから神様をそういうふうに熱心に愛するということであるならば、これも前回にも話をしましたけれども、ローマの支配されている支配者であるローマに対して反抗して立ち上がるということをすべきではないか。まあ、イエス様はそういうことをしなかったので、そういうこの軟弱なイエスを責めようとしていたというふうに考えられます。そういうことを試そうとしていた。そしてパリサイ派の人たちは、神の敵と判断したものはですね、対しては徹底的に迫害するというようなあり方をしていた。これがキリスト教徒を迫害するということになっていた。まあ、今日においてもですね、この宗教における宗教の名による悲観用っていうんでしょうか、他の人をこう迫害するようなですね、これはいい宗教だから信じろ、信じないものを迫害するっていったようなですね、そういうことがこう問題になっているかと思うんですね。宗教の名における悲観用といったような問題が、まあ、提出されておりますね。私たちはここで今日のところですね、特に注目してみなければならないのはですね、ここでは新明記の言葉からイエス様は、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしですね、あなたの神である主を愛しなさいと、神である主を愛しなさいというふうに言ってるわけですから、これは人間の行為を指しますよね。しかしこの今日で私たちがよくここで押さえておかなきゃならないものはですね、この人間が神を愛するという場合に、その前提となっているのが、まず神が人間を愛してくださったというこの出来事、神が絶対的な恵みと憐れみを持ってイスラエルの人たちを愛してくださった、この出来事がここの背後にあるということを、我々は大きなこの大前提がここにあるということを掴んでいなきゃならないと思うのであります。この同じ新明記の六章に書いてある今ある言葉なんですけど、その少し前の新明記の第五章というところには、このモーセの十戒の、まあ、出エジプト記と並んで新明記にもこの十戒の言葉があるわけですけれども、この新明記の第この五章のところにですね、この出エジプト記の十戒が始まっていく、その初めのところの言葉として、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である、そういう言葉があります。さらにはですね、このその後の言葉を読んでみますと、あなたたちは他の民よりも貧弱で、他のどの民よりも、実はイスラエルの民は小さい民だった、弱い民だった、ただあなたに対する愛のゆえに、神はあなたたちの先祖に誓われた誓い、約束、契約を守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである、そう書いてありますよ。神はイスラエルはですね、力も弱く大変小さな国だった、どの民族よりもですね小さな国だったんだ、これが新明記第7章に書いてあります。先ほどのものは第6章だった、でその次の7章にはそういう言葉が書いてあります。そして5章のところには、今言ったように神がイスラエルをまず愛してくださった、具体的にはこのエジプトの国からですね、 支配されていたエジプトの国からイスラエルを導き出した。それはすべて主の愛のゆえになされたことであった。主は力ある御手を持ってあなた方をエジプトの国から導き出した。これは神のイスラエルに対する大きな愛であったと、そう書いてあるんですね。この大前提のもとに立って民の側から神への愛のあり方が出てくる。この神を愛するあり方は、神の前に手柄を立てようとして義としてもらうような、そういうパウロがですね、神の前に義とされる、そう言って何か自分の義を立てようとして、自分の手柄を立てようとして行うような、そういうものとは根本的に違うものであった。律法を守ることによって神の前に義とされるようなもの、そういうことがここで言われているんじゃないんですよね。まず大きな神の愛があったんだ。そしてイスラエルたちはこのエジプトの国から救い出されたんだ。大前提として神の、神から民への愛があったということです。その神への愛に対して応えていく、この大いなる神の救いの御業に対して、その神の愛に応えていくあり方、その意味でここでこの新明記の言葉が言われているわけであります。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたのそういう神を愛しなさいと言われているわけであります。ですからそこからはですね、パウロのようなキリスト者を迫害したときに、あの人は自分たちの考えに合わない、信じてないから迫害するといったようなですね、そういうあり方は実はここからは出てこないということであります、ね、まず神の愛を感謝していく、まず神の大きな恵みに対してそれを本当に心から受け止めて感謝して、ああ私たちを奴隷の国から導き出してくださった神、ここに神の愛があるんだ、この神を常に自分の前に置く、この神に相対していくということ、そこがですね、それが先ほどですね読んだ詩編の16編の8節という言葉にこういう言葉が書いてありました、ね、私は絶えず主に相対しています、主は右にいまし、私は揺らぐことがありません、私の心は喜び、魂は踊ります、体は安心して憩います、あなたは私の魂を読みに渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます、私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。神の慈しみを本当に心から感謝して受けていくということ、あなたの慈しみに生きる者に神は墓穴を見させない、死を見させなかった、命の道を私に与えてくださった、このような恵みを受けること、このような神を自分の前に絶えずこの神に相対して、その時に私は揺らぐことがない、この神をいつも自分の前に置いておく、それが実は神を愛するということであります。神のすべての恵みと慈しみを忘れない、こういう神を決して忘れず、この神を見捨てず、この神を敬う、これが神を愛するということであります。実は日本語のこの愛するという訳語について、以前にも話したことがあるんでありますけれども、 神が人間を愛するということは今言ったようにあるわけでありますね。神が絶対的な力を持ってイスラエルの民をエジプトの国から救い出した、これは神が人間を愛するという、そういうふうに言ってもいいわけであります。つまりこの、しかしここで人間が神をという時にも実はこの愛するという言葉が使われているわけですね、訳されているわけですね。でカトリックの信者で医者の山浦春次さん先生はですね、こういうふうに説明しておりますね。まあ、実は日本語のこの愛するという、あるいは愛というこの言葉は明治時代の中期以降の翻訳の言葉であると。しかも翻訳は見当違いで、元来が目上から目下へ向かう言葉であったものを逆転させて神に対してまで用いていると。ギリシャ語のこの言葉、この神の人間に対するこの言葉、アガペーというふうに言われておりますよね。皆さんもこれもご承知だと思うんですけど、このアガペーという言葉を日本語でその愛というふうに訳したんですよね。でここの先生の説明によると、愛と訳したことそもそもが間違いだった。1592年発行のキリシタンの文書ですね、ドチリナ・キリシタンという書物が残されておりますけれども、そこでは愛という言葉を用いず、お大切にと、お大切と、大切というふうに訳した。大切にするということですよね、大事にするっていう、この大切にするということと愛するというのは似ているんだけれども違うっていうんですね。どういうふうに違うか、侍がその時代に主君が自分に仕える家臣っていうの、家来っていうんですか、侍が自分の主君が自分の家来である家臣をですね大切にする、そして家来が主君を大切にする、それは当然である。神様を大切にするということは至極もっともであります。神様は私たちを大切にしてくださった。しかし人間が神を愛するというこの表現はですね、失礼な言い方だっていうんですよ。使ってなかったっていうんですよ、日本語ではですよね。ですから自分は大切にするというこの固い表現なので、自分は大事にするというこのところを愛するという言葉ではなくて大事にするという言葉で翻訳してるって言って翻訳を、ですからこのところもですね、心を尽くし精神を尽くしあなたの神である主を大事にしなさいというふうに、その先生の本、このここの聖書の翻訳をしてあるんですよ。で愛するっていうことも間違いではないかもしれませんけど、我々のこの日本、これですからこの愛するという言葉が明治時代の中期以降にですね、日本語でこの英語のラブとかリーベンとかですね、そのリーベとかそういう言葉に当てはめて使われた、訳された言葉だっていうこの先生の説明なんですね。大変ここに教えられる、納得することがあるのではないかというふうに思います。神様が私たちを大事に扱ってくださった、大事にしてくださった、だから私たちも神を大事にする、神の恵みを大切に受け取っていく、神の恵みを大事にせよ、神の恵みを無にしない、無視しない、投げ捨てない、そういう在り方がここで語られているんだということでありますね。もちろんこの愛するという言葉翻訳が、その持ってる内容をね今説明したわけで、この翻訳が、この説は間違ってって言ってるんですけども、もう日本人が本当に分かりやすくするためにはこれをですね、愛するという言葉ではなくて 大事にするとか大切にするというふうな意味として理解すべきだという、まあ、この本が大変私は教えられる点があるのであります。神の恵みを大切にしていきなさい、大事にしていきなさい、実はこれが信仰生活なんだ。神を愛しなさいっていうことはもっと分かりやすく我々の言葉で言えば、神の恵みを大切にしていきなさい、あなたが受けた神の恵みを大事なものとして受け取っていきなさいよ、それが実は神を愛するということなんだよということなんですよ。で、第二の点、第二の在り方もここから出てくる。イエス・キリストはここでレビ記十九章のですね、第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさいと書いてあります、ね、愛する、実はここもその神の愛を表す言葉が使われておりますね。ですからここもですね、この先生はこれをその自分自身を大事にしなすると同じように、あなた方はあなたの隣人を大事にしなさいと、そういうふうに受け止めるべきだっていうわけですよ。そういうふうに理解するのが適切ではないか。私たちはどんなに神から大切にされている、神から大切にされているんだから、あなた方は自分を大事にしなさい、大切にしなさい、また隣人を大事にしなさい。まあ、私たちは時々自分自身を嫌になってしまうというようなことがあるかもしれません。神様があなたをどんなに愛しているのか、どんなに大事にしているのか、だからあなた方は自分自身を大事にしなさい、足りない、弱い、さまざまな欠けがある、そういう、しかし私たちを神は大事に扱ってくださった、そして恵みを与えてくださった。エジプトの国に住んでいた奴隷の家に住んでいた者からをですね、罪の奴隷であった私たちを救い出してくださった。そういうふうにして神は一人一人を大事に大切にかけがえのないものとして扱ってくださった。だからあなた方は自分を大事にしなさい。あなた方もどんなに多くの人たちから大事にされているか考えてみなさい。それと同じようにあなたの隣人を自分のように大事にしなさい。この二つ、神を大事にする、神の恵みを大切にする、それと同じようにあなたの隣人を大事にする、この二つが旧約聖書また新約聖書を含む聖書全体の根底にある精神なんだと、根本なんだとキリストは言われた。この精神の、この事柄の上に立って聖書を開いていくときに、聖書は私たちに本当に神の命を豊かに与えてくれる命の泉となっていく。この神をですね、あなた方はこの絶えず主に相対していなさい。礼拝は主に対する相対することで時ですよね。いつも絶えずあなた方はこの主に相対していきなさい。神はどんなに恵み深く大事に私たちを扱ってくださったか。主は私の右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。私の体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。新約聖書の中に、愛は律法を完成するという言葉がローマ書第13章の9節にありますね。愛は律法を完成する、完成するというのはその行き着くところ、目的、目標、聖書全体が向かっていくところはどこか。それは神を大事にし 人を大事にする、このことを明確にしてくださったのがイエス・キリストでありますね。聖書全体は何を私たちに教えているのか、その根本は何か、それは神の恵みを大事にし、そしてそこからあなた方も自分自身を大事にし、人々を大事にしていきなさい。これが実は聖書全体がこの私たちに告げていることなんだということをイエス様自身が明確に語ってくださった。イエス様自身、イエス様がヨハネ福音書の中でこういう言葉を残しています。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ヨハネ伝十五章。キリストは神の愛を十字架において表してくださった。まさにイエス様自身が自らを十字架につけて私たちの我が内のために命を捧げてくださった。この友のために、この私のために自分の命を捨てること、これ以上私たちが大事にされているということの証拠はないんだって言ってるんですよ。私たちを本当に罪の支配から贖い出し、私たちを悪魔の力から脱出させて、本当に命の道がここにある、あなたはこの世で冷たくされているんじゃない、どんなに神があなたを大事にしているか、この大前提、ここに立ちなさい、その上でですね、あなた方は神を大事にし、人々を大事にし、自分自身を大事にしなさい、そう言われているわけであります。こういう主を、神を常に私の前に置く、先ほどの詩編16編はそう語っているのであります。私たちはこの主イエスキリストが与えられているということを本当に感謝をして、そしてこの私どもがこの命の道を歩んでいきたいと思うのであります。これが私たちの信仰生活です。そして具体的に日常生活の中で一人一人この大切にしなきゃならない、そういう人たちがいるんじゃないですか。ああ、やっぱり私はこの人を大事にしなきゃならないな、もっと大事にしなきゃならないなという人が必ずいると思うんですね。隣人を自分のように、自分自身を大事にすると同じように、あなたの隣人を大切にしなさい。一人一人我々は自分の課題をよく考えてみたいと思うのであります。このことが今朝キリストが私たちに示しているところであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもはしばしばこの世の生き方の中で悩み、また失望し、落胆し、力を失うことがたびたびございますが、今日ここで神が私どもをどんなに大切に大事に扱ってくださったかを、その大いなる印を主イエスキリストの十字架において見ることができますように、そのようにして私たちもまたあなたの御恵みによってこの地上にあってなすべき働きを続けることができますように、一人一人の今週の戦いを、働きをどうか導いてください。あなたが御言葉と御霊を持って私たちの一週間をどうか支えてくださいますように、主イエスキリストを見上げつつ今週もまた歩み続けることができますように導きを与えてください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌332。